まあ、ケラと小川玉木が結婚する今日この頃なんですけれども皆様いかがお過ごしでしょうか。春ですね。
いやびっくりしました。今つい今知ったところなんですけど ね
与田さんは昨日あのねソリトン B とか見てたのにとかみんな泣きながらあのお酒に溺れた人たちもたくさんいるわけですよ。もう俺の小川だ俺の玉木だみたいな。
小川玉木ね、小川玉木はみんなあれですよね、好きだった時期って一回はありますよね。
一回はありますよ ね、富田靖子とかとねなんかこう似てるんですよね。こう必ず通るみたいなね人としてはしかとかそういう感じですよ。通過儀礼ですよね、小川玉木もね。
小川玉木がいいっていう時期は必ずね、ありますね、男ならね。
ありますね、男なら。
まあ、学生自分は僕も好きでしたね。ソリトン見てましたからね。
ねえ。もう、ねえ、もうねえ。
僕はでも今はね、小川玉木みたいな女の人は一番苦手ですけどね。
あら。
完璧にあの好み変わりましたけどね。
あ、そうすか。
小川玉木みたいなのはなんかややこしそうやなと思って。
あの、ややこしいという、ことが評価の、あの、基準になるっていうのはね、ものすごくよくわかりますね。
だから憧れる時期は確かにあっていいなっていうのはありましたけど、はいはい、結婚相手で小川玉木っていうのは絶対考えられないですよ。
まあね、
なんかその生活感みたいなのってこの人と共有できるかなって考えた時に想像つかないじゃないですか。
つかないですよね。
だから小川玉木と結婚っていうのは考えられないですね。
まあそのお相手がさらに生活感がないケラですからね。
なんでやねんっていうか、まあ分かりやすいとこかなという気もしますけどね。そう
ですよね。
うん。
まあ畳の上では死ねないですよね、二人とも。
そうですよね。変な死に方しそうですね。まあ、
なんていうのかね、サブカルと共に死すみたいな感じなんですかね。よく分からないですけど。
こんな、こう、なんて言うんでしょう、こう、絵に描いたようなサブカル婚みたいな。サブカル婚って言っていいのかどうか。いや
もうまあ確かにサブカルコンと評されても仕方がないですよね。このカップリングは濃いですよね。
そうか、小川玉木もついに結婚か。
そうですよ。もうみんなの心にですねポッと一つ大きな穴が開いてしまったのではないかと。
まあ、もうね、10年ぐらい前やったらちょっとショックやったかなとは思いますけど、学生自分ぐらいやったら、今はもう別に、ああ、そうかぐらいですけどね。
僕もまあなんか、あの、ワイワイと言ってはいますけど、正直、まあ、おめでとうございますみたいな感じですよ。
うん、よまあ、もらい手があって、よかったよかったぐらい。
よかったですねっていう。なんか別にいい悪いじゃないですけど、阿川佐和子とか見てるとやっぱりなんかね、
岡部真理みたいにならないなりかねなかったわけですからね。
岡部真理もまたあの通過儀礼の一つじゃない。
あの岡部真理はね、あの不気味の領域ですよ今。
まあね、
あの年齢がね、わかんないですね。
ナイトスクープ出てくると、あの、由美かおると岡部真理の年齢はもう不詳としか表現することができないですよね。
毎週ね、岡部真理は見ますけどね、もうわからないですね。
こっちではね、本当にそのナイトスクープはあんまやってないんでね、見る機会がないんですけど、たまに見るとその、あの、久しぶりに見る、僕が見て、やっぱりイメージとしてあるのは、あの、リューズバーで村上龍の隣にいた岡部真理なわけですよ。
はいはいはい。
だから、その今の岡部真理とね。
だからね、変わんないんですよ、あんまりその頃と。ね、着てるもんが、まあ、多少そのね、流行とかで、ね、はいはいはいはい、ちょっと違ったりしますけど、顔、雰囲気なんかも、あんまり変わんないです
よ、ね。あの、声はすごい、まだね、あのね、ちょっとハスキーというか、ちょっと低音っぽいね。いやでも正直見るとやっぱりあなんかこう枯れたったなみたいな非常に失礼なことを言って、
ね、あ でも非常にこう緩やかな感じですけ
ど、ね、まあまあその良い年の取り方されてもう本当に年齢不詳のねあの域に達してるとは思うんですけれども、
だからまあ、そう壁まり状態にならずに済んだということで、まあまあ、本当に良かったですよね。
まあね、なんかその、普通におめでとうございますって終わればいいのに、俺たちもなんか変な引っ張り方をしますよね。
そうそう、岡部真理を引っ張り
出して。引っ張り出してね、阿川佐和子とかね、本当に皆様に
余計な
謝罪しつつお届けしようと思います。こんばんは、馬乗りラジオです。私が馬乗りんでございます。そしてお相手はいつもの、
与田です。どうも。
はい、東京と大阪をスカイプで結んで、世間話をさせていただく馬乗りラジオでございますけれども、うん、まあね、花粉とか出てきてね、大変な人たちはそろそろ大変のようで。
ああね、マスクしてる人多いですけどね。
うん、
花粉だけは本当に申し訳ないんですけど、全然わかんないんですよね。
全然わかんないですね、僕もね。なんかそのこの間見たら、その花粉、子供にそういう花粉症にならないためにはみたいな、うん、どう育てるかみたいな、多少汚いとこに住ませるで農家に住まわせるとか書いてあって
はいはいはい、
まあ俺確かに農家だったしボットン便所だったし何かといえばじいちゃんがね、うん、いわゆる声だめから声を出してバーバーバ
ー、まあ、まだでもそんな時期だったですか、
巻いてました
からね、声だめみたいなのがあって、それで農作物をみたいな、
やってましたよ、やってましたからね、
まあ、確かに僕が小学生ぐらいの頃もまあそういう声だめみたいのはあるにはあったんですけど、まあ、現役で使ってるようなっていうのはあんまりはなかったですけどね。
もうそこら辺、そこら辺っていうか与田さんが住んでられたところとかではもう無理だと思いますよ。そのやっぱ匂いとか出ますからね。まあ、
ねえ、うん、
うん、やっぱりうちとかのような本当にもうポツンポツンと家が離れ離れにあって、
うん、
まあ、うん、それでもやっぱうちは臭かったですけど巻かれた日はそんぐらいのこうね広さがないともう無理ですよね。
うん、
でもなんかそうこの間その話をしたらみんなびっくりしてというか、野菜とかに巻くんですかって言って、キャベツなってるとこにさ巻いてさ、それ食うわけじゃないでしょそれはみたいな、そういうものを植える前にその土を耕して、うん、そういう栄養、土に栄養をつけるための時に巻いてこうちょっと寝かせて、
葉っぱの上からやってたら
そう
とんでもないことになります
よ。とんでもないことで、それ食うみたいな、そんな、なんかプレーですよ、それはもうっていう話になっちゃうじゃないですか。
あくまで肥料の段階での話ですからね。
そういう段階で、こう、土を良くするためにやるんでしょうか、みたいな話をして。そんで、うわぁ、いや、全然その農家とかやったことないことが分かんないよな、そりゃ。でもなんか今ね農家入って、この間ブルータスとかなんか誰だっけ、なんか自分どこで取ったキャベツとかなんかやってるデザイナーさんかなんかいて、そこに出てくる畑っていうのがびっくりするほど雑草が生えてなくて、こんだけ雑草生えさせなくするためにはすんごい農薬を使ってるから、すんごい毎日のように草取って草取るんだけど、この人たちが毎日草取る暇ねえだろうなっていうそんなことを思いながら、気持ち悪い農場だなここと思もうね、草との戦いですからね、農業は毎日草取りですからね。
あ、すごい勢いで生えてきますもんね、あれね。
あんな無理ですよ、本当に。農業だけは無理だと思うけどな、俺。ずっとしゃがんでなきゃいけないんですよ、だって。
じゃ腰一番言わしますもん
ね。いや、言わしますよ、本当にね。で、なんかほら、なんか若い子とかが、ギャルも農業みたいなこと言ってる人いるじゃないですか、
ギャル社長が。
ギャル社長、まあもう今、
事業をね、くら替えする感じでね。
もうギャル社長でもないらしいんですけどね、なんか、農業がね、なんかいいとか言って、お前、草取り一週間やってみっていう。本当に。
ちょっとなんかこう、農業が儲かるみたいな、こう、
そうそうそうそう。
話がわーっと出てきて。 まあ、それに乗っかるような形なのか分かんないですけれど ね
農業ビジネスですよね。
うん、
うん、まあね、なんか安い農場ダーンと買い取ってね、それバーッと売りまくとかっていうね、
うん、これで野菜農場をなんかこう転がす感じ、
そうそうそうそうそう次の地上げは農地みたいな。
うわ、立ち悪いな。
これ世界がなんかもう、ああいう人たちに目つけられるとえらい目に遭うんじゃないかと思うんだけど。
うん、
いや、足とか太くなりますよ。短くなりますし。ずっとしゃがんでばっかりだから。いやー、まあね。いや、
あんなもんね、ネイル絞って、たがわせないですからね。
割れますからね。
ね、
すぐ割れますよ。手とかボロッボロになりますけどね。
うん、
まあいいんですよ、あの頑張ってくださいの。でもね、それ食料自給とかを考えるとね、やっぱ農業とかやった方がいいとは思いますんで。
でも小枝目とかボットン便所って昭和終わる頃まででも普通にありましたね。でもね、
うん、まあ今でもうちの田舎はそうですけどね。あのまだ下水道が来ないんですよ。だから、まあさすがにそのもうすでに畑をほとんどやってないので、そういうのをばらまくことはやめましたけども、うん、あのだからバキュームカー呼んで汲み取ってもらってますよ。
バキュームカー見なくなりましたね。
ね、昔は結構あったですよね。
いや、もう普通にありました。だからその昭和終わる頃まであって見ましたからね、見てましたからね、
うん、今もう下水道率みたいなのはね、ほぼ都市圏ではね 100% ぐらいいってるんじゃないかと思うんだけど、でもまだまあうちの田舎の辺とか全然ですね、
うんうん、
まあなんか話が2点3点しておりますけれども、今日の話題はですね、まあ前回ねあれだけ盛り上がった、
合コンですか、
お前次回予告をお前スルーするなと、これが聞きたいんだみたいな、
だいぶ前の話です、すっかり忘れてますけどね、
リスナーの方の多数の声を私はあの電波としてキャッチしております。
いやー、どんなんだったかな。
いやいや、まあ、そもそもそもそもよ、
はいはいはい、
そもそもよ、なぜ今合コンかということですよ、
うんうん、
しかもそんなゾーンの追っかけの与田さんがものすごい、まあ短絡的にあのひどいことを言いましたけれど、ゾーンファンがみたいな、
ねえ、いや、だから合コン時代僕も初めてだったんでね、
うん、
初めてのくせにでセッティングしたっていう、
セッティングですよ、仕切る側ですよ、
うん、
何が起こったわけですか、与田さん。やっぱり結婚しようかなとか思ったのも。
婚活で。
婚活。婚活かな、そろそろ。2009年婚活でしょ、みたいな感じで。
ねえ、婚活。婚活するほど、まだその、必死な感じで、自分の中ではないんですけど、ね。
なんか婚活するために好きな人と別れるとかわけわかんない話があるっていうのを聞いて、なんかそれ何なの、
あるでしょうね、それはそういうこと、まあ婚活でだからそういうことなんでしょうね、まあ
そういうこと
ですね、恋愛とは別でっていうことなんでしょうね、
それ仕事と考えるとね、就活と一緒で考えると確かに自分の好きなことを職業にするのはあまり良くないことだと思いますみたいな感じで、好きな人と結婚するのはあまり良くないと思いますみたいなことを言う人がいるんだろうか。
だから、
すげえ。
なんか、なんです、なんて言っていうのか、その、結婚制度というものをこうね、なんとかうまいことこう活用しようぐらいの人生の中で。
ね、あの、人生のトータルプランニングですよね。
うん、その中で結婚というものをうまいこと利用して、結婚制度をこう活用してっていう、していかなくちゃという人たちが多いんじゃないですか、婚活までやろうと思ってる人はね。うん、
この人と一緒になると遺族年金とかもらえるのかしら、うん、そういうことです
よね。先
に死ねっていうことですからね、それね、旦那にね、
うん、だから好きな人と別れてっていうのは全くわからない話ではないですけど、
まあね、
だすごいなと思いますけどね。
いやいや、まあそんなことはどうでもいいんです
け
ど、
はいはいはい、
なぜ与田さんが、
いや、まあまあ、同僚に、まあ、 どっからどう話していいか分かんないんですけれど、要はその同僚がちょっとまあ、あまり女の子と知り合う機会がないような子で人 で, でちょっと僕の知り合いの女の子に女の子の、女の子、知り合いの女の子の友達、
うん、
に、ちょっと、僕がその知り合いの女の子に、
うん、
僕の同僚と、
うん、
ちょっとなんとかこう女の子で知り合うきっかけをちょっと作ってあげてみたいな話をこうしてて、
は
あ
は
あ
は
あ、でその僕の知り合いの女の子がその知り合いの女の子の知り合いの女の子、
うん、
友達ですか、
うん、
が、に、ちょっとメールを交換、メール友ぐらいな感じに、
はいはいはい、
ちょっとしてくれたんですよ、
はいはいはい、
で何回かその俺の、同僚とその知り合いの女子の友達が割とこうメールを やってて、うん、まあでも実際まあ、会ったことはないんですよね、うん、なかったんですけど、まあ何回かしばらくやってたんでそろそろじゃあ会ったらどうやとは言ってたんですけども、
うん、
なんかあまりこう そいつはもう奥手というかあまり自分からこう、うんうん
まあ
ね、行く感じの子じゃなかったんで、
うんうんうんうん
んじゃあまあ何やったらじゃあこう何人か複数人で会う形やったらいいかみたいなことを言ってあげたんですよ。うん、でこうね一対一で急に会うのも抵抗あるやろうしっていうのでだからこうその女の連れにちょっと悪いけどちょっと何人か女の子用意してそのこうメルトモの子もね用意し連れてきて何人かでちょっと機械作ってあげようやみたいな話をしてこっちはこっちで男も何人か呼ぶからっていうので、
はいはい、
それでセッティングしたっていう話なんです。
なるほど。なんか兄さんやないですか。なんか いい感じじゃないですか。なんかその人のその友達のためにちょっと人肌脱いでさみたいな、
まあ、
かっこいいじゃないですかそれ。
まあ、まあだからこっちとしてはだから別に合コンでなんかねガッツゴーみたいな、
はいはい、
まあ、全然、ないというか、まあ、なんとなくその同僚と、まあ、女の子が、
うん、
まあ、うまい感じで、会っていけばいいかな、ぐらいな、思って用意してあげたっていう場なんですよ。それで、まあ、まあ、まあ、合コンで言えば合コンなんですけどね。
なんか、いい人じゃん、与田さん。
それは
なんか、やっぱいい人キャラで行くことによって、手のいろいろなものを
そこまで何にもそんなそこまでね思うねあれですよ。いや人は悪くはないですよそこまでは変な下心はないですよ。
なんかマドリンさんってひどい人だなあの声が聞こえてきますけれども、いやいやでも言うても与田さんももうそろそろですよ。
いやいや
でなんかまあ話は、なんかいろいろ行くんで戻るけど33ぐらいだったんですか。
ね最初44の予定やったんですけど、はいはい、まあ1人ちょっと女の子都合つかなくてまあ、女の子3こっち4みたいな形やったんですけどね。でまあだからそいつとまあその連れの女の子の友達がまあなんとか仲良くまあまあ、なればいいかなぐらいの気持ちだったんで、
うんうんうん、
まあ、雰囲気を悪くせんようにと、こう、努めて、必死にこう、もう場を盛り上げる感じでいたんで、ちょっと疲れたな、ぐらいなんですけど。
あまあまあまあ、そうですよね。
うん、
基本はもう僕もそういう飲み会と
か、ね、だから幹事みたいなのはあんましんどいですよね、
う
ん、
そうそう幹事とかこう、うん、ムードメーカー的な存在ってね疲れますよね。
でそいつがねまだ全然喋らへんやつなんですよ、全然喋らへんから、まあ、こっちからこうなんかきっかけとなるようなことをポンと話ネタなんか振っていったりってしてなんかもうしんどかったですねそれで女の子の反応が乏しかったりしたら、
ね、
あ これはあかんのかと思ってあじゃあ次なんやろうなとかこう頭をこうだから全然飯食わなかったです 初めてですよ。全然その飯に手つけず、デザートとかもアイスクリームが完全に溶けたっていう。
うわ、すごいな。
アイスクリーム、俺溶かしてるわ、と思って、最後。飯食わへんかった初めてやなって、これで金取られるの尺やなとか思う。
もうなんか、与田さん必死だね、それね。
必死ですよ、もう。
すごいね。
いや、もうセッティング自体もしたことないから、どうやったらええのかっていうね、とにかく変な雰囲気にならんようにっていうので。
もう喋り尽くした。うん、
喋り尽くしましたね。
ね、
久々にちょっと喉痛かったです。
すげえ、すげえ、それすごいわ。偉いわ、そこまでやってあげて。
なんでここまで俺やって、俺別にメリットないというか。
ないのにね。なんでやねん、みたいな。で、その2人は、なんか、その後、ちょっと
よく。まあ、メールはやってるみたいですけど、やってるかどうかちょっと分かんないですけどね。そこまであんまりもう。もうね、干渉するのもあれなんで、
まあね、まあここまでやったってね、あとはお前らで頑張れやみたいな感じですよね。そこまであんまやかしちゃいかんからな。いやー、すげー。で、その子がのっちにの子っていう。
いや、その子じゃないんですけど、その子じゃなくて、うん、まだ全然その来てくれた方なんですけどね、のっちに似てるなと思って、
うん、おー、のっち知らないって残念だな。ショートカッター、
ずっとね、ずっとそのノッチに似てるなと思ったことをずっと喋ってたんですけど。
あ、本当に。その子は割とまあ普通にこう、なんかノリが良いっていうか、なんかこう、
会話。なんかずっと喋ってくれる女の子っているじゃないですか。
はいはいはいはい、
こっちがちょっと一つポンって切り出したら、
はいはい
はい、うわーってこう、はいはい、ね、一つ出せばこう10返してくるような女の子っているじゃないですか。はいはいはい、ああいう女の子ラックですよね。
ラックですよね。
こっちで、ああ、ふーん、そう、みたいな、うなずいてたらいいだけですからね。
そう。
一番好きなタイプですね、僕。
もう、そういう人いると楽よね。
楽ですよね。相づち打ってりゃいいですからね。
そう。適当にあと同意するね。ああ、俺もね、そう。俺も結構カピバラとか好きなんだよね、とか。わけはわからないですけど。
いや、だから、まあ、そんないろいろやり取りしてる間でその、まあ、音楽とか何聴くみたいな話になったりするじゃないですか。で、EXILE とか聴くんですよとか、女の子が言うんです、その子がね、あ、EXILE かと思って、あ、EXILE ね、いいっすよねと
か。僕ね、ゾーンがすごい好きなんですよって言わなかったんだ。
いやいや。
僕ね、もともとゲームミュージックからなんですよ。
かっこいいっすよね、とか、ずっと言ってましたよ。さあ、さあ、やっぱりもう人気ありますもんね、とか言って。
まだ14人になる前の話だっけ、それ。
前ですね。
前ですよね、前ですね
。
そう。あれだよね、アツシだよね、とか。知らねえ、俺、本当に知らない。あと、ネスミスだよね。そう、いや、まあ、
いや、だから、まあ、なんか、もう、くるりいいよね、みたいな感じですよね。
あ、くるりいいよね。あ、くるりのあれがいいよね。電車のやつ。
だからなんかもう、なんでしょうね。だからそこで思いましたけど、もう俺、すごい平気で嘘つけんなっていうの
は。
うん、平気で、なんかもう、もう偽れるなとは思いましたね。合わせられるなって言っていいんですかね、これは。
合わせるということですよ。それはね、順応力ですよ。俺もね、全然、違う自分になったりしますよ。
なんか途中で面白くなってきましたけどね。まあ、なんか何やろこれみたいな。俺誰だみたいな。
で、なんかわずかにどっかにある知識をこそっと出してね。なんか全然、うん、ギリ、出しとしたらなんか、すごい、マノリさんってご存知なんですね、あれって、とか、うん、まあ、なんか、まあなんか、あれ、結構すごいね、いいなと思っててね。自分で自分がおかしくてしょうがないんだけど、そういう時って。これやべえ、俺 これ本当にオタの神様とかいたら殺されてるよなと思って。いや
女の子の話なあ、それ面白いですね。
そうですね。
その子なんかね、前線占いとかにハマってる子でね。
ああ占ってもらった？
いやその子は占いに行くのが好きな子で、
ああ自分がなんだと、
うん、で、あ、人生でとか占ってもらうんだ、すごいねーとか言って
すごいね、関西弁じゃないのかそこ。いやー、俺一回なんかでね、本気であれを泉、なんかオーラの泉を本気で見てて、毎週大好きですごく見てるんですっていう人の女の子がいるときに、ああ俺も時々見るよって言った自分がいて、そういう自分がすごい嫌だったね。
でもそうね、なんか嫌っていうか、なんか寄ってきましたけどね。気持ちよくなってきましたよね。
さすがにね、オーラの泉見てるっていう自分に関してはね、ちょっと自己嫌悪が走ったね、その瞬間ね。いやでもね、うまい子というかね、この間なんか送別会があって、全然普段は喋らないんだけれども、なんかそういう子たちと一緒の席になって、でまあもう結婚したのかな、なんかまあよく合コンとかやってたっていうような男の子が一人いて、だからそう、まあその子とかが女の子とかで話してるの横で聞いてたんだけど、やっぱね、うまいよ、うまいというかね、なんかこう、ああ俺もすごいそれ好きなんだよね、なんか言うと、もう女の子が喜んじゃってキャーキャー、私はすごい好きなんですよ、
否定で入らないっていうのはやっぱりね、そうそうそう、大切なんでしょうね、
大切なんですよ、共感するっていうことの大事さっていうのを学んだね。
友達とかならね、まあそのね、否定して入って入り込んだりっていうのもまあありなんですけど、全くの初対面とかの女の子になるとね、そんな変な切り込み方もなんかね。
ね。
うん。
それちげえよとかなんか言ったら、凍りつくんでしょうね、しゅん。いや、俺、それ、ダメだわ。すごい好きじゃないんだわ、みたいな。
そこででも切り込んで、なおかつなんか、うまいことハマれば理想なんでしょうけどもね。
だからなんかその
そこまでのスキルは持ち合わせてないので、本当にもう、うなずくのみなんですけれど女の子との会話には
そこ難しいですよね。
難しいですよね。
難しいですよね。
どこまで我を出せばみたいなね。
ねえ。
それ
マジじゃないですか、ちなみに。それはマジじゃないですか。まあまあ、
いやでも言いながら本当に悩みましたけどね。
でもまあ、与田さんはマジにならんとね。与田さんはそれ今年は俺は出会いの年だと思ってるんだよね。なんで人の出会いの年を勝手に設定するのか。もう、
まあ、面白かったですけどね。だから、Perfume のノッチに似てるねっていうのは、僕の中ですごい結構踏み込んだ発言だったんですけどね。はいはいはい
は
い、
そこをスルーされたのは痛いですよね。痛い。
でも、だから、昔というか、まあ、なんでしょうね。今やから Perfume って名前全然出せても OK な、
はいはいはいはい、
OK やろなと思って出したんですけどね。昔やったら全然ね。
いや、もうありえないですよね。
ありえないですし。
ありえないですよね。
ね、知ってたら知ってたでなんかややこしい感じもしますし、
ややこしいですよ。今のレベルで言うと晴れパンとかと一緒ですよ、ね。
そうだから途中でも思ったんです。そのノッチに似てるなと思いつつ、あでもよく考えてなんか
小笠原
さんに似てるなあの子と思って後で気づいたんですけどね。
あのメガホンの時の小笠原さんに似てるよねとかわけわかんない。
言えばよかったかなみたいなね。
あ、私もメガホン大好きでとか。
知ってたら嫌ですけどね。
大空さんってどこ行ったんでしょうねとか、なんかそういう話。
そこでね、入り込んでこられたら、それはそれちょっとうろたえ
なさ
そ
うね。なんか
みたいな。ちょっとなんか、勘弁みたいな気がしますけどね。よく言われるんですよ、みたいな。よく言われるんだ、みたいな。
ちょっとそれはそれで、こう、ドヨンとするものはあるよね、正直。
い いやー、まあ、合コンは何でしょう、本当に、まあ、今回セッティング側というか、まあ、そんなあれだったんでね、落ち着かなかったですけどね。
まあね、でもよくやりましたよ、ナイスファイトですよ、グッジョブですよ、すごいすごい。まあなんかね、その友達も、まあそれはちょっと感謝してもらわないとって感じですよね。なんでかね、なんかね、必要ないとか思うのかな。いや、なんかあったり、たまにはデートしたりとかね、楽しいと思うんですけどもね。まあなんかね、めんどくさいっていうのもわかりますけどもね。その辺はな。
本当にね、そうですよね、そのめんどくさがりな、まあ、僕もそうですけど、めんどくさがりな男、多いっすか
多いっすよ、今ほど。
ね、強引にそういうバーでも儲けんことに、本当にきっかけがますますないっていう時代ですよね。
ねえ。でもなんか本当になんかあんまり、そういう女の子が男の子から誘われたりすることが最近ないんですよとかっていう話をちらっとね、その飲み会で聞いたりもして、ああ、みんな忙しいのかなとか思いつつ、でもみんな面倒くさがってんじゃねえのかなみたいな。なんか草食系とかって、まあ何をもって草食系なのかとかっていう問題がすごいあるんですけどもね。そうやって一つにこうカテゴライズするのはどうかと思うんですけれども。
草食系ね。
ねえ。なんかかなとか思ったりね。
草食系、でも草食系言うてるやつでも草食系をよそってる男の方が圧倒的に多い気もしますけどね。絶対どっかで、こう、がっつこうっていう野心みたいなのあるでしょ、男やったら。
ねえ、そう思うんですけどね。
草食系キャラみたいなのが。
なんかまあそういうのがウケるからやってるみたいな感じなのか
それ
な。
は需要があるのか
そ
な。
うそうそう、需要っていう問題なのよ。そうそう。ねえ、需要と供給じゃないですか。どうなんでしょうね。結婚したい女の子たちがいて、なんか、いや、友達ぐらいみたいな男の子がいて、
もうなんかすごいお互いそっぽん入れますよね、これ。
ねえ、なんか全然ベクトルが違うんですよね。難しいもんですね。もう全くもう本当にそういうところからは卒業しちゃったので、皆さんのそういうあたふた感をね、ニコニコしながら楽しめるんで、本当に年は取るもんだなと思うんですけれども。
いや、結婚はほんま早めにしといた方が いいのかなとは最近思いますけどね。
なんかみんなね、彼女いないからどうだとか、すごい盛り上がってるけど、そんなんね、本当に些細なことなんだけどね。ですよ。
深いな、なんか。
もっとね、いろいろあるよ、本当に。もうね、次から次へとね、なんかこう、渡る世間とか、もう全然こう、なんて言うんだろう、リアル。
あ、リアルなんや。
リアル、リアル。あれをね、
あれ、リアルなん
あ
や。
れをなんか、絵空事のように思ってるとね、
ドラマではなく。
そうそうそうそう、急激に来るからね、ああいうことが、本当に。ええー、みたいな。困惑で終わる次回、みたいな。本当にね。すぐですから、皆さん。本当に。もう本当に頑張った方がいいですよ。急いだ方がいいですよ。いろんな意味で。
いや、するんやったら早めにした方がいいですよね、結婚でね。で、せえへんやったらせえへんで、ほんまに貫くぐらいのね。
どうなんだろうね。難しい。でもまあ、みんなやっぱりしちゃったな、してないのがあと2人ぐらいかな。俺の同い年で言うと、仲良かったやつで。 で、なんかすごい硬いね、職業のやつが案外遅いね、公務員なんだけど。
ああ、公務員とかの人の方がなんか、ちゃっちゃとやってそうな気がしますけどね。
なんかね、完全に気を逃したっぽいんだよね。だからすごいその、お見合いの話とかものすごくあったんだけど、そいつもやっぱりちょっと面倒くさがりなんですよね。そんなになんか
お見合いに抵抗感を覚えてるうちはまだまだなんかこうあれなんですかね。
なんかまだまだあれなんじゃないですかね。すごいあれっていうのが今伝わってきたんで、もう僕もあれだと思うんですけど、
ね。お見合い話が来てるうちはまだいい方でしょ。
そうそうそう。だからもう。もらう年とかになるともう来ないんですね、あんまね。あの、ね、年齢離れすぎてるから、
うん、
そういうそのお見合いの女の人だしみたいな、
うん、
だからそれはそれでもう微妙になっちゃってますよね、
うん、
そいつもね、なんかそういう1対1の構成よりもなんかグループ構成とかの方が全然楽だし楽しくていいんだよみたいな感じなことを言ってたら、あっという間に、なんか全然いいやつだと思うし、すごいあの性格とかも、もう全なんか早く結婚すりゃいいのになと思って見てたんですけどね。
だからお見合いもあれも一つの出会いやっていうふうに思わないとね。
思わないとね。何を与田さん、そんなあのお見合いに前向きな発言をまさか。まさか。
僕はまだお見合いにはものすごい抵抗ありますけど、ね。
あ、そうなの。
ありますけど。
ありますけど、そう思わないきゃいけない。う
ん、頭では分かってるんですけどね、お見合いもそれも一つの出会いやというふうに割り切ってね。
ね、でもまだ心のどこかでフリーなラブを叫んどるわけですよ。自由恋愛命なわけですよ。
ねえ、動画でなんかね、うまいことこうぶつかってね、女の子とみたいな。
あ、ごめんなさい、バーとかなんか落としてるもの拾った時に、
そんなとこから始まる声があってもいいんじゃないかぐらいなのを思ってますけれどもね。
目を覚ませ、目を覚ませなさい。もうありえないから、もうね、そんなそんなええ話がどこにあるか。まあ俺も毎日毎日あの松屋に行ったらノッチがいないかを探してますね。まあ正直言うとね、どっかであーちゃんとかとばったり出会わないかとか、あー歌集家がここにいないかとか、あの髪の長い子はまさかみたいな。
あーちゃん、あーちゃんって言えばあれですね、あの今なんか音楽って人でしたっけ、
はいはいはい、はい、
あのなんか表紙飾ってるじゃないですか、
ね、飾ってますね、
あー乗ってるわ思ってバーって めくってたんですけど、
はいはい、
あーちゃん顔やばくないですかね。
やばくないです。
いやいやいやいや、
それはあなたの心が歪んでるんです。
いやー、ちょっと
それは違います。あなたの心の問題です。違いますよ。心の目で見なさい。
心眼で。
心眼で、目をつむって見えるようになってくるものがある。
関東飾ってんのに心眼で見なかった。
そうそうそう。もう西脇彩香さんに対する批判は許しませんよ。
いやいや、批判じゃないですよ。批判じゃなくて、やばいっていう。
そういうのが一番たちの悪いパフュームオーターですよね。なんか、批判は一切受け付けない。
いや、なんか、
痩せたよね。
まあ、それもありますけどね。なんか、のっけたあかん表情というか、単純に、まあ、やつれてるっていうのがこうありありとね、え
ねえ、
なんかこうフォトショップマジックも効かないぐらいの、
いや、 あえてのフォトショップマジックを拒否してるわけですよ。これはリアルとは何かを人に問うとるわけですよ。現代のジャンヌ・ダルクじゃないですか、彼女は。
身を挺してじゃあ
身を挺してる、この現代に対して問うとるわけですよ、パフュームは。
すげえ、さすが音楽としてやな。
そうですよ。今や彼女たちは順次用としてるわけですから、もう。 いや、準じないでいいです。準じないでいいです、本当に。
ちょっとなんか、心配になりましたけどね、さすがに。うわーって。
なんなんでしょうね、この、っていうか、今まあ僕も今手元に音楽と人をこう見ながら話をしてるんですけれどもね。
あるんや。
あの表紙をこう、表紙のね、確かにこの、あーちゃんの顔がちょっとね。
ちょっとね、ぎょっとしますよね。
泣きそうですもんね、今にも。それ比べれば、その次のページにワンルームディスコのそのジャケ写が出てるんですけど、
あのジャケ写はさすがにフォーショップマジックじゃないですかね。
柔らかいいい笑顔をしてますよ、うるさいな。うるさいな、もう。なんかでもあの、こういう中で3人、今回3人個別でインタビューを取って、
はいはいはい、
それで、3人のインタビューなんですけどね。なんか本当にあの大本さんが伸び伸びされてていいなと思って、なんかまあちょうどいいバランスなんじゃないですか。ちょっと心配性な女の子がいて、なんかこう伸び伸びしてる子がいてみたいな、そういう3人の美しい絆によってパフュームは成り立っているんですよ。
なんかチームパフュームがなんかがこうできたんでしょ。
本当に、ね、頭悪いですよね。あの
ちょうどチーム
はチームパフュームって言いたいだけじゃないですか。
すごいっすよね。
もうね、浮かれすぎですよね。あそこ
ちょっとうわーと思いましたけど、
あのねわざわざそれをなんかあれですよ、プレスリリースかなんかに載っけるわけですよ。気持ち悪くないですか、
ね。嬉しがりかとか思います
よね。そうそう、嬉しがりですよね。やった、10万枚以上売れてるみたいな。もうさ、チームパフュームとかしちゃって
さ。ねえ。あれはじゃあ、あのチーム、あっこのね、なんかいわゆるそういう専門部署みたいなのをこう作って、どういう戦略で来るんですかね、今年ね。
どうせまたなんかシングル5枚組とかにするんじゃないですかね。ABEX みたいにすればいいんだよ。きっとそのぐらいのことだと思う。ABEX の商法を研究しよう。
ジャケ写違いに収録曲違いとかね。
そんなことですよ。
これ、
すごいこと言ってるね。刺されるよ、俺、本当に。何のタイムはないんですけど、ただ相変わらずのんびりしてますよね。フィルムを仕掛けるサイドの人たちって。なんかいろいろやってるんですよとかって思ってんだろうな、自分。まあだけど逆に言うともうね、そのぐらいののんびりさでやってもいいんじゃないかと思うんですけどね。まあ。あのワンルームディスコというね、新曲、はいはい、3月の25でしたかね、
発売。あれは配信はもうやってるんでしたっけ。
客歌の配信が、4日からでしたか、今週から始まり、はいはい、もう一応ラジオではバンバンにかかっております
、ね。あ、そうなんですか、うん、
でまあ私のかみさんが聞きまして、
ほうほう、
なんかあっさりしてるねとかって言って。
もうちょっとあっさりしてるんですか、
うん、もうちょっとアルバムのゲームアルバムぐらいのなんかがっちりガッツガッツしたようなのかなと思ったらと言ってましたね。まああの彼女は、
まあディスコ言うぐらいからディスコなんですかね。
そんなにディスコでもないですけど、
ね、なるほど、へえ、
うん、まあ僕はもうあのなんて言うんだろう、あの冷静に評価できないので、
はいはいはい、
感想は差し控えますけれど、
はいはい
はい、みんな買おうっていうことですね、
はいはい、
CD 買おうみんなみたいな。パフュームの CD 買おうよ、もういいじゃんそれで。と思う。音楽の話はあとは、あ、ユニコーンのコンサートが全く当たらなくて困っております。
ああ、まあ、まだ買えないんですか。
まだ買えません。
ずいぶんなんかこう、なんか買えない買えないっていうのはね、聞きますけど。
3月14日がですね、
来週じゃないですか。
追加公演で5月3日の埼玉スーパーアリーナの一般発売なんですけど、一般発売に当たる気がしない。全然ダメですわ。
場所ってっていうかキャパ的にどこでやるんですか。
関東では横浜アリーナ、武道館、埼玉スーパーアリーナなんで、
やっぱそんなわけでもすぐなんですかね、やっぱり。
まあなんか金券ショップとか出てますけどもね、言うても、でも2万円とか平気でしますからね。
金券ショップは結構高値ですからね。
高いですよね。
うん、
なんか直前になるとダブつくような気がするんですけどね、そういう横浜アリーナとか埼玉スーパーアリーナあたりは。
なんかパフュームなんかがそんなね、直前とかで結構そういうのがあったみたいなのありましたしね。
ありましたしね。
うん、
代々木はね、今から皆さんあれなんでしょうけれども、一般とかね、まあファンクラブで当たっちゃったんで行けるんですけれども、私は。そんなのパフューム当たったからなんか、まあこっち全部忘れてるような感じですか。
うん、
ああ行きたいんですけどね。ということでいろいろと探しております。あとはなんか最近聞きました。あ、教授の俺まだ聞いてないんだけど。
ああ、あれね、はいはいはいはい、
アウトオブノイズでしたっけ。
もう買ってきたところでまだちょっと聞いてないですけどね、
うん、
あれいろいろ販売なんかこうすごい、まあ、フルパッケージ版と、
あ、いろんな、ね、携帯がありますね、
パッケージレスみたいなのと、うん、あと配信か
でも、ね、
あって、で配信の方がなんかすごい高音質配信が来るっていうの
で、ね、
だからもう CD 買うのもあれなんで、本当にもう配信 でしかもその CD 以上の音質のやつでやってくれるならそっち買おうかなと思ってたんですよ、
うん、
で配信始まったんで、じゃあ買おうかなと思ってみたら4000円ってなっておい、アルバムより高えじゃねえかみたいな
すげえ
おいおいおいみたいな。まあ確かにね、高音質っていうのもありますし、うん、で DRM がかかってないですからね、
はいはい、
うん、だからそういうのもあって、まあちょ多少高値になっているのかなと思いますけども、
うん、
それでも配信物で4000円っていうのはちょっとびっくりしたんで、おとなしく CD のを買わせていただきましたけど
本当にね、教授は格好笑いが過ぎますよね。なんか J-WAVE に出てたんですね、午前11時ぐらい
から。あ、はいはいはい、
なんか突然秀島文香さんとともに、
へ、
なんかいろんなコメントを聞くにつれて、この人は本当に裸の王様になっちゃったなっていうか、まあなんかその裸の王様を演じているのかもしれないんだけれども、なんか微妙にもう、うん、現代感というのが今ここにいる感が全くないんですよね。
それもだからどこまでそうなのかっていうのはこの人分かんないんですよね。
分かんないからね。
そのなんかそれをよそってるのかどうなのかっていうところはね。
ね、
うん、
僕もちょっとそれをね、判断をしかねるんですけれども。だからなんとなくね、本当にね、怖くて弾けないんですけどね。
まあでもこの人のだからコメント結構だから、なんでもいい加減なこと多いですからね。真に受ける方がいいなっていうのは本当に長年のファン歴を通じてやっと分かりましたけどね。真に受ける方がええわっていう。
まあそうなんですけどね。
結構適当なこと言うてんの多いわみたいな
。だから、どうなのかな、なんか。ちょっとね、不安なんですけれど。
その都度その都度でね、時代ごとで言うてること真逆に行きますからね、
ま、もうもうあのその辺はもうどうでもいいんでしょうね、
うん、そこはまあ持ち味といえばもう持ち味なんですけどね、
まあそこに関してはあまりもう勇気もなく、まあ好き勝手やっていただければと思うんですけど、
うん、
なんかまあ昔のあのなんかこうサウンドストリートの頃と比べると随分喋るのが上手くなったなこの人
あの頃の喋りは何言ってもわからない時ありますからね、
うん、
そう。ボソボソ、ボソボソ言うてね。
どうぞどうぞ。どうぞ。本当、なんか、もう真似できないですけど、本当にあんな感じですよね。
ちょっと、
ニューアドムの、どうぞ、どうぞ、どうぞです。
いやいや、ほんまそんな感じですよね。
本当にね。いやー、口開いて、口。みたいな。
その頃から考えたらちゃんとその、まあ、台本がある程度あるのか分かんないですけど、きちんとまあ、
全然なんか、
ね、喋れるようにはなってますよね。
ゆっくり喋れるようになったの。
うん、
なんかあの頃はね、行き急いでるかのような喋り方でしたけどね。まあね、うん。あとあの、僕は U2、なんかちょっと心配だみたいなこと言ってましたけど、まあ、もうすいませんでしたみたいな、本当に素晴らしいアルバムでしたね。あの、なんていうのか、そう、まあ、全2作っていうのが原点回帰みたいなところから、その2000年のアルバムが結構そういう感じのアルバムで、2000年だったかな、2002年だった。All That You Can't Leave Behind っていうのが、
はいはい、
もういわゆる90年代の、ちょっとそのエレクトロニカというかテクノっぽいみたいな、そのジョシュア・トリーみたいなんで成功したのとはまたガラッと変わってきたのが、はいはいはい、一気に原点回帰みたいなシンプルなサウンドになって、その次にこうバーティゴみたいな、こうなんかこうああいう、こうエモーショナルな感じになって、で、あのなんだっけ、シングルがあのちょっとバーティゴみたいで、バーティゴを聴いた時にこれ二度は出せないなっていうか、こういう振り幅をガーンと振ったようなやつって、このやり方を二度はできないなと思ったら、なんか二度目をやってきちゃったのかなと思ってちょっと不安だったんですが、まあなんかよくあのアルバム全体ではもう本当に地味というか、シンプルというか、なんかあのあえて得意技を封印してるような感じのに聞こえるところもあり、なんか非常に、こうなんて言うんだろう、何かをまだ全然追い求めてる途中なんだみたいな感じのこうサウンドで、すごくあなんかいろんな意味で U2 らしいというか、そのサウンド自体が U2 っていう感じとはまた違って、なんかその姿勢みたいなものが非常にしっかりと出ているような気がして、すごく好感が持てましたね。なんかこう何度でもずっと聴きたくなるようなアルバムでした、なので良かったと思います。どうしてもあのバンドっていうのは、まあボノさんっていうね、まああのザ・ボーカリストみたいな人がいるので、あの人に引っ張られちゃうとなんか突然積極臭くなったり微妙にしちゃうんですけど、相変わらず、まあ、U2 の時は U2 なんだなとい う,、ことが非常によく、分かってというのか、そういう気持ちなんだろうなっていうところがあって、非常に良かったと思います、以上。なんかちょっと最近不調というわけじゃないんですけども、なんかこうすごく音楽を言葉にして喋ることがうまくいかないなっていう、春だからですかね。そんな時期です。
最近の子はあれですね、布袋のギタリズム5ですか。
ああ、はいはいはい、
俺ギタリズム初めて聞いたんですよ。
あ、
チラッとあの視聴してみて、
ええええ、
かっこいいなと思って、あうわ、なんか意外に面白いんやなと思って、
はいはいはい、
ちょっとした発見があってよかったなと思いましたけどね。
あの人はね、結構あれでいて、あのなんていうのか、天才
派、ね、なんかこうデジロックという言葉が久々に頭によぎりましたけどね。なんかこの懐かしい感じが、こんなことやるんだこの人みたいな。
そうそうそう、なんかあの人のなんかボーイの頃から変わってない辺ねとか、コンプレックスの時からあんま変わってないとか、あのなんかそういう感じありますよね。
そうだから、あ、臆面もなく結構やれるんだなこのキャリアでと思って、
あ、はいはいはい、
うん、あ面白いなこの人と思いましたね。ギタリズムちょっと聞いていこうかなとか。
そうですね、あれは 本当にどう評価されてるのか全くね、世間で、ね、
どう評価されてるんですかね、
わからないですけどもね、
ギターものとしての評価っていうのがあるのかどうか、
ね、
かといってダンストラックものとしての評価があるとも思えなく非常になんか道徳の多事時にあるアルバムだなっていうコンセプトだなっていうね。
そうなんですよね、
うん、
だから本当に合う合わないしかないんですよね、あれ。
そうですよ ね、
うん、
い
やだから本当に不思議な立ち位置にいる人なんですよね。
ねえ、面白いですよね、お手ね、なんか。
だから、うん、こそなかなかいいと僕は思うんですけど、
うん、
そのまあまだまだなかなかね、いっぱい聞かなきゃいろいろいかんですなっていう感じですよ。
最近だと何ですか、あとトミー・ヘブラリーのボックス買ったとか、そんなんです
か。ああ、ボックス買ったんですかあれ高いでしょ。
いや、値段自体は安いですよ、6666円っていう、あの6666っていう、
ごめんごめんごめん、それ高い。
いやいやいや、
それは高い、どう考えても。
ボックスものみたいなにね、限定のあれにものにしてみれば割と安い方まあ、あの中身見て、あ、結構ようできてるなっていうのもあったんで、はあ、まあ、それにしてはまあ安いかなという、値段に見合ったというか、うん、結構しっかりした、クソ本当にバカでかいんですけどねクソバカでかい箱なんで
不思議よね、あの人もね。
ねえ、なんかあの人もよくわかんないですけどね。
わかんないですね、本当に。
で、なんか今回、その新曲が1曲入ってるんですけど、はいはいはい、それももうなんか、なんですか、昔作ったやつのなんか没曲みたいな。すでに作ってあったやつをなんか出してきたみたいな、そんなやつらしいんですけどね。
彼女のモチベーションは何なんだろうね、今ね。もうね。
何なんでしょうね。
わからんね。
まあ、
契約かな。
結構だからプロデュース欲というか、ものづくり欲みたいなのある人らしいんですけどね。
オーガニックなんとかに行くかな、そろそろ。
どうでしょうね、それがいけてると思ったら行っちゃう方なんじゃないですか ね
怖い怖いなんかちょっと毒々しくて申し訳ない、ありません。春なんでねはい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。感謝しております、本当に。ご意見ご感想等ありましたらメールアット ko.rdy.jp までよろしくお願いしますということです。与田さんは今度いつ東京に来るんですか。
東京ですか、うん、なんでしょうね、今のところ予定はないですけど、 Perfume のライブは行けたら行きたいなというのありますけどね。
あ、なるほどね。
代々木ね、うん、
いやもう素晴らしいライブになるのは確実ですね。
5月ですよね、
90でしたっけね。
ねえ、
うん、まあ、なんかね、オフ会でもやろうかなと思って散々言ってますけど、
ね、
ま
あ、ライブの終わりにでもね、
うん、
うん、
またあの 地味になんか、あの
地味にね、
ええ、
まあ4人ぐらいでね、
4人ぐらいでね、
僕ら汗で4人ぐらいでね
で、あのレコーダー持って、あの撮る、あのカラオケボックスで収録っていう、そういう、あのどうしようもないのにお付き合いいただける方がいらっしゃいましたですねあと、あのまあ多分来ると思うんですけど、木戸師匠とかね、
ね、
お呼びしてね、
うん、散々ライブのことをこう、
そうそうそう、
悪口
ばっかり
言いながら、
最近はもうね、クソつまんねえ、クソつまんねえとかしかばっかりなんですよ、最近もう。誰か、本当にあの、彼を救ってあげてください。今回のどうなんだろうな。なんか、まだ木戸さんと話をしてないんですけども、多分、ワンルームディスコはもう聞いたんじゃないかと思うんで。感想はあのツイッターあたりに書いておいてくださいということでございまして、与田さん何か最後ございますか。
さっき小川玉木がどうこう言ってたじゃないですか、
はいはい、
ね、冒頭で
冒頭で
結婚相手には向かへんみたいなね、
あ、はいはい、
だから今なんですよね、一番もう結婚がもう全然ないんですよ、
うんうんう
ん、ないんですけど、あえてでも結婚するなら誰がいいかなと思ったら、その夏川純が
夏川純、あのレイクのコマーシャル
で、そうです、夏川純がね一番結婚相手にいいなと思ってるんですよ最近。
あ
はーんっていう
全然同意できない。あそう
なんだ。いやね、夏川純すごい好きなんですよ。
何がいいの？
全然心ない感じするじゃないですか。
はいはいはいはいはい、
あれがたまんないですね。
夏川純でーすみたいな感じですよね。
あの心のなさは高田純次の日じゃないです
か、ね。ああ、まあね。
あれはちょっとね、ゾクッとしますね。
なるほどね。
でも、ものすごいなんか気が利きそうじゃないですか。
はいはいはい。
あの話回せてくるじゃないですか。
はいはいはい。あ、
絶対いいですよ。
ね、バラエティーとか出て、普通に芸人さんとはちょっと渡り合いますもんね。
あの適応力は、もう生活するにはなんかすごい心地よさそうな気がしてね。
ほんまにあなたは自分中心よの。
確かに、うん、
そこがいかんのだよ。そこが勝つ、というわけで
夏川純いいなっていう人多分いると思うんですけどね。
夏川純がいいっていう人すいませんメールください。本当にあの与田さんが
結婚するなら夏川純みたいな、
結婚するなら夏川純っていう方がいらっしゃいましたら、ぜひあのすいませんけどメールあと ko.rdy.jp まで、あるいはなんか与田さんのツイッターに直接なんかああそう思うよみたいなメッセージでも投げていただくと与田さんがすごい喜ぶと思う。僕はそうは思わないですけどね。
そう、いや、なんかもう。
僕は、そういう意味で、その結婚ということを考えたとしたら、
はいはい。
愛子だね。ちょっと待って、ちょっと待って、今の間何、何間。
ないわ。
今の間は何さ。いやあるわ。
あれなんか重そうじゃないですか。
重い言うな。何でも重いにするんやから、もう
絶対重いっすよ。だから国分大使別れてるんですよ。あれ
ちょっと待ってちょっと待って、
別れて正解っすよ。
もうダメそういうのダメだから、そういう勝手に空想しちゃ、もう
あいこう付き合うにはいい、面白いか分かんないですけどね、なんか楽しいか分かんないですけど結構重いっすよ。
いやいやいやいや、だ表現者としての愛子じゃなくてよ。
でしょ、だから余計ですよ。
そう、へえ、
余計重そうじゃないですか、なんか。
そうかな、
うん、
まあどうでもいい話です
けどね。どうでもいい話ですけど
ね。これ、アイコ分かるよ、マノリン、分かる分かるっていうことは、メールアット ko.rdy.jp か、ツイッターの僕のとこに、なんか、そう思いますよ、みたいなメッセージ。
絶対夏川純。
来週、集計結果発表しますからね。
夏川純見たさに、もう今 NHK の看護論語見てますからね、ずっと。かわいいなぁ、思って。心ないわ、こいつ、とか思いながら。
あと与田さんと合コンをしようという、これね、女性リスナーいないと思いますけれども、
もうね、必死でいろんな話食いついて、
そうそう、
うなずいていきます
ね。必死で食いつく与田さんを見る合コンをですね、行いたいと思いますので、ぜひとも。
なんでももう合わせていきますね。
これは濃いですわ、これ参加者大募集しております。よろしくお願いします。ということでありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、さよなら。